ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、ということで、1週休んじゃったのかな、2週休んじゃったのかな。
2週休んでますから
、はい、もうね、わけわかんなくなっております。先週は特に月曜日から土曜日まで出っ放しになりまして、
あ、はい、
まあ、自転車のレースの中継が前半、岐阜白で岐阜で中継し、
はい、
飯田に移動して飯田で一泊し、
はい、
で翌日飯田で中継をして、
はい、
帰ってきまして、
はい、
帰ってきた翌日が八ヶ岳に学校の撮影で同行できまして、
はい、
学校の同行が一泊だったので一泊して、はい、で帰ってきた翌日に運動会、
はい、いや大変です、
本当出っ放しでね、はい、もう最後ヘロヘロで、まあ今日月曜日、まあ、日またいで火曜日になってますが、
はい、
昨日日曜日はもう泥のように寝ておりまして、はい、日曜日なくなっちゃったみたいなこんな感じだったんですけど、
はい、
なんかもうわけわかんない感じほとんど他の番組も配信が止まっちゃい、収録もできておらずみたいな状況なので、はい、まあ、ちょっと早く落ち着きたいなと思っていますが、
お疲れ様でした。
行く状態のまま、
はい、
明日明後日かな、今度は熊野に、
ああそっか、
行ってまいります。例年ここ何年かずっとやらせてもらってる熊野の自転車レース、
はい、
水曜日の夜出て木金土日、
あ、そんなにあるんですか。
レース自体は木金土日なんですが、なんせ陸の孤島なので、
あ、そっか、
行くのに時間がかかるので朝早く出て、ノー渋滞だったら多分間に合うんですけど、多分、三重県に入ったあたりぐらいから渋滞するんですよね、きっと鈴鹿近辺が。
なので、あ、それはレースに行く人たち、
じゃないと思うんだけどね。なのでもう夜中のうちに走っとかないと怖いなということで、もう水曜日の夜出発してみたいな感じなんですが、これもまたね長いので
どうなるか。天気いいといいですね。
ね、予定
梅雨が始まっちゃったりして
入っちゃうみたいですね。水曜日曇り時々雨、
はい、
木曜日曇り、
はい、
金曜日曇り時々雨、
あ、
土曜日曇りみたいなそんな感じの予定だったと思うんですけど、なんか雨かとか思って、まあ、熊野行くとね例年その行ってる間中で必ず1回は雨があるっていう感じなんですよね、うん、去年が珍しくね1日も降られずみたいな、
うん、
だったんですけど、やっぱり今年は そんなにうまくいかないかという感じなので、はい、雨覚悟していかないとなと、はい、いうとこですが、まあこんな感じなので今週ちょっとね、近況報告の週、
はい、
近況報告の週じゃない、本来は教育の週なんだね、
はい、
なのでまあ通常だとそうなんですが、まあ近況報告させてもらってちょっと短めになってしまうかと思いますが、
はい、
始めていきたいと思います。
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
ということで、まあ冒頭にも言いましたけども、ずっと出っ放しでですね、
はい、
中継終わって学校の同行で八ヶ岳行くっていうのは頭には入っていたんですが中継の間 もうちょっと余裕あるかなと思ったんですけど、もうホテルの部屋戻ったらもうほとんど何もできず、
はい、
まあ、機材の充電とかしないといけないので、それだけはちょっと忘れたらまずいなっていうので、まずそれをして、でほっと一息してるうちにいつの間にか寝ちゃうみたいな、
はいはい、
そんなのが続いてですね、なんか準備的なものがほとんどできないまま帰ってきちゃいまして、
はい、
明日ちょっと見とかなきゃと思ってですね、その、体験学習のしおりとか、
はい、
こう目を通して、スケジュールを確認したところ、
はい、
俺家を6時に出ればなんとかなるだろうなって思っていたら、
はい、
6時には学校についていなきゃいけないスケジュールでなおかつ思っていたより場所が遠くてですね、
はい、
うわ4時に起きなきゃみたいな、そっから慌ててこうカメラバッグの中に整理して確認して、
はい、
バッテリーの充電とかを確認して、慌てて寝まして、
はい、
4時1時間半ぐらいだったかな、もう仮眠しようと思ったんですけど、もうドキドキして眠れないんですよね。でほぼ寝ないような感じの状態で1時間半ベッドで横になっても出てった感じだったんですが、もうあんまりこのバスでもう学校出発って、
はい、
全体4分の1ぐらいかな、そんなに何回もないんですよね、
はいはい、
現地集合現地解散みたいなのが多いので、このバスに乗っていくのって苦手なんですが、今回一番後ろのシートだったんですよ、
はい、
で、看護師 の, あの保健の先生的な人と私が一番後ろの5、6席あるシートのを2人だけっていう感じだったんで、
はい、
でなんかバスの中もレクとかね、歌を歌ったりなんかあるじゃないですか、説明を聞いたりとか、はいはい、そんな感じだったので、で走ってる間うろちょろしないでねっていうなんか釘を刺されたので、
あ、もう、あ、そうなんだ、
うん、もう 何もできないやと、
ああ取らなくていいんだ
うん、あの取った方が良かったのかもしれないけど、
ああ、いやでも基本的にあれ動き回っちゃダメじゃないですか、
なんだよね、
安全の、うん、バス会社さんとしては、
そうそうそう、ですごいなんかそれをねしつこく念をしてたんですよ、
あ、
もう俺にじゃないんですけどね、あの子供に対して、あのベルトしてくださいと、でベルトしたらうろちょろできませんよねみたいな、そんな感じでこう釘を刺していたので、俺が動いちゃまずいよなと思って、うん、あ、もうこれはいいやと、でちょっとなんか作業でもしようかなと思ったんですけど、ふっと横を見たらその保健の先生寝てたんですよあ、これ別に一番後ろだし分かんないよなと思ってもうそこからほっとした途端スコッと寝まして、
はい、よかった
ですね、途中サービスエリアが2回トイレ休憩であるので、1回目は起きたんですよ、
はい、
で2回目起きたらもう現地着く10分前ぐらい高速も降りてたし、
はいはい、
あれ俺2個目のサービスエリアスルーしちゃったどうしようとか思ったら2個目パスしたみたいで、
ああそうだ、
止まんなかったみたいなんですよ、ああよかったってほっと胸をなで下ろしたら後になって夜になってからかな、その隣に座ってた介護の先生が、
はい、
途中おやつの時間があったらしく、
はい、
なんかその介護の先生におやつを分けてくれたんですって、
そう
で、あの、あなたにも会ったみたいよって、だけどカメラマンさん寝てるから起こさないでおこうって言って、寝てたって言ってる、なんかしっかりバレてるわと思って、もう大爆睡で行ってしまったみたいな。で、まあ、着いてからは、まあね、なんか日光の修学旅行とかって、見て回るポイントとかあるじゃないですか。で、バスに乗って移動とかさ。なんかそういうのがあるんですけども、八ヶ岳ひたすら歩くもスケジュールで、
はい、
1日目3時間ぐらいかな、
うわ
で2日目もお昼までの間、
はい、
朝片付けしてその宿泊施設を出てから、1時まで、
はい、
まあ、1時でもお昼の食事を取る時間があったので、はい、まあ12時ちょい過ぎぐらいまで、
はい、
ひたすら歩き。
お
もう、あの、涼しかったのがせめてもの救いだったんですけどね、やっぱり高いところの。
はい。
すごい涼しくて気持ちよかったんですが、もう常にぜいぜいハーハー言ってる感じで。
あ、まあ坂きついしね。
ねえ、
うん。
意外とこう傾斜なんだなと。
あ、どっち側ですか、ね、山梨県側。
いや、わかんない。
わかんない。いや、はい。
え、八ヶ岳って山梨側とかなんかあるの、
はい、まあ、あの、山梨県と長野県。
あ、どっちなんだろう。
ついてる
よくわかんないよ。
小淵沢とか、清里とか、あの辺は山梨県だったと思うんですけど。
はいはいはい、はい、はい。あ、なるほどね。いや、わかんないや、どっち
か。いや、でもまあ、どこ行っても大体急なんですけど、長野県、側はちょっと遠いから行かないか。きっと山梨県側でしょうね。
うん、なるほどな。よくわかんないですけど。
はい、
あの、赤岳がよく綺麗に見えて。
ああ、はい。
あの山登ってみたいとか思ったんですけど。赤岳大変なんですか。
まあそこそこ大変です。
あ、そうなんだ。
登る方向からにもよりますけど。
ああ、どっちが。
やたらとコースタイム長いところと、
うん、
あとはやたらと急っていうコースタイムのところがあります。
へ
え。特に頂上付近は結構ガレ場っていうか岩場なので、
うんう
ん、滑って落ちたらあれって感じのところもあります。
もう上の方雪残ってましたもんね。
ああ、ですよね、うんうん。まだ今の時期だと登れるルートって限られてると思います。
あ、そうなんだ。
うん、やっぱり雪ついてると、
うん、
あの、滑落する恐れがあるので、
はいはいはい、
あの、登山道をまだ、山開きっていうか、登山道開きしてない、
うんうんうん、
ルートがいっぱいあります
ね。へぇ、いや、なんかすごい綺麗な山でね、
はい、
ちょっと、あの山登ってみたいな、ほら。だけど、この平地じゃないけど、その麓でぜいぜいハーハー行ってちゃ登れないよな、と思ってですね。
まあ、そうですかもしれないんですけれども。ま、いや、学生の時を思い出します。
そ
あの、練成って言って、あの、訓練なんですけど、
うん、
それこそ石をざっく
り。ああ、言ってましたね。
あの、八ヶ岳も登るっていう。
あ、そうなんだ。
で、下りがね、その、赤岳かな、
うん、
岩佐山っていう山をさらに、こう、手前の方になんかタランとした、富士山っぽい、ちょっと、こう、なだらかな山ありませんでした。
うん。
そこは網笠山って言うんですけど、
うん、
そこから小淵沢の駅まで降りるんですが、
うん、
ずっと降りると、ただただひたすら下り8時間ぐらいなんです。
8時間
もう、その時にはさすがに足に豆ができて、あの、潰れて、歩くたびに激痛でこう顔が歪むみたいな。そんな感じでした。
8時間下り続けるの。
はい。
下りって足に来るよね。
うん、そうなんですよね。
すげえな、
うん。もう下の方に来れば普通にバス道路っていうか、
うん、
まあ、タクシーを呼べば来るような道なんですけどね。
ああ、そうなの、
うん、でもまあ、連成だからひたすら駅まで歩くっていう。
なるほど。
なんか、こう、旧日本軍会みたいな、帝国陸軍かみたいな感じなんです、
うんうんうん、
そんな、なんていうの、あの、あるじゃないですか、地獄の研修とか、
うんうんうん、
あれに近い感じでした。
なるほどね。いや、そこまでか。そんなにきついの嫌だけどな。でもちょっと登ってみたいなっていうね、
はい、
こう、何の、あの、なんて言うんでしょう。こう準備もしてないくせにみたいな感じなんですけどね、はい、あれは装備的にはどうなの、しっかりしてないと登れない山なの。
あの、まあ、1泊2日で上がるつもりだったら、うん、まあ、あの、なんて言うんでしょう、まあ、日帰りでもできるんですよ、日帰りしようと思えば。
ほうほうほう、
うん、あの、装備減らして、
うん、
でも、まあ、ゆっくり楽しみたいなら一泊二日ぐらい。
あ、
で、山小屋もあるから、
うん、
あの、頂上の方に小屋があるので、
うん、
まあ、小屋に泊まるつもりだったら、
う
なにも食料とかにもいらないので、この間くらいな感じでの大丈夫です。
へ、
まあ、ただウェアとかはやっぱり標高が全然違うから。
ああ、そっかそっか。
はい。ウェアと靴は、まあ靴はみんな登山靴だったので、うん、大丈夫でしょうけど、ウェアですかね。ウェアと非常食と、あと水がないので、
は
んはんはん、水はちょっと多めに持ってかないと。
ああ、それが結構負担になるかもしれない。
そうですね。
なるほどね。
でもまあ、新人のそういう練習というかね、うん、練習に着くで行くぐらいの山なので、うん、まあ、別にそんな難しくはないです。
ベロボーに難しくはないっていう感じなんだ。
うんうん、まあ、そんな、それほど危険もない。大体ほとんどはそんなに危険はない。
うん、
一部ちょっと危ないところが、
うん。いや、ちょっと ただいま登山隊、次とは言わないですけど。
次って言うんですよ。それはちょっとや難しいか
も。言わないですけど、いずれあそこぐらい行きたいな。
あ、まあそうですね。うん、
はい、まあそんな、赤岳をこう見ながらですね、はい、行ってきたわけですが、なんとね、今回、藤沢市の施設だったんですよ。
はい。
藤沢の学校だったので。で、まあ、そういう施設は何箇所か見てるので、大体こう、想定はあったんですけど、要は、各部屋にお風呂やトイレがあったりするようなとこではなく、
うん、
まあ、単純に部屋は寝るだけみたいな感じのところで、
うん、
っていうのがあったので、まあ、そこら辺の覚悟はしていたんですが、
はい、
なんと教頭先生と相部屋。
はい、ちょっと。
もうね、こう。
気遣います。
生きた心地がしないみたいな。もう嫌ですね、やっぱり。
あ、
前に、こう、海老名の学校の、海老名市の施設も、やっぱり、先生とカメラマンは同じ部屋というか、ロッジみたいなところで、
はい。
一つの塔がもう先生塔みたいになっちゃうんですよ。
はい。
なんでもう先生全部と一緒に泊まるみたいな。
はい、
そう、海老名はね、二段ベッドなんだよな。うん、どっちにしますみたいなね。もうどっちでもいいですみたいな感じになるんですけど。
はい。
いつもなんかこういう泊まりのやつって、こう戻ったら全部撮ったやつパソコンに入れたりとか、ざっと撮ったやつ見たりとかしたいんだけど、うん、いつもでもできないじゃないですか。
うん、
で、こうなんか、もう寝に入る体制になってたので、教頭先生が。
はい、
すいません、もうちょっとで終わりますんで、でもコピーするだけして、もう寝なきゃみたいな感じだったんですけど、うん、もう寝るのもなんか緊張してね。
だ
から先生と一緒ってやっぱり嫌だなとか。最初鍵渡されたの、
はい、
カメラマンさんの部屋はこちらですって鍵渡されたから、うん、もう荷物置きに行こうと思って歩き出したら、あ、すいませんって別の人が来て、一回ちょっと鍵もらえますかって返しちゃって、
ええ、
早く荷物置いて取り行きたいんだけどなと思って、ちょっとイライラしてたら、教頭先生にお渡ししてあるのでって言われたんですよ、うん、で教頭先生のところに行って、ちょっと荷物を置きたいんで鍵いただけますかって言ったら、いや、ちょっと僕も使うんだよねって言われて、で、相部屋だったっていうのが分かったんですけど、うわーとか思って、とっても、なんか、本当の缶詰だな、これと。
それやっぱり、あれは、なんていうんでしょう、予算の関係ですか、なっちゃったんですか、
ね、なんかね、そこもやっぱロッジじゃないんだけど、何棟か建っていて、
はい、
で一クラス一棟みたいな感じの施設だったんですけど、
はい、
そういう建物とキャンプ場があって、キャンプ場の方に別の学校が入ってたらしいんですよ、
うん、
でそのまあ管理棟っていう中が6部屋ぐらいあって、先生とかさっき言った解剖の先生とか、まあ、僕が男性でその介護の先生とか女性だったりするので、
はい、
部屋を分けてとかってしてあったんですが、そのキャンプしてる方の保健室的な部屋が 必要だっていうことになったらしく、
あ
カメラマン部屋が没収された
と。あ、あそっか。
なんかそんな感じだったみたいなんですけどね。
それはそれは。
分けて欲しかったとか思いながら行ってきましたが。でもね、教頭先生ちょっと、まあいい方だったので、すごい憂鬱っていうことではないんですけど、やっぱ緊張するから大変だったというだけなんですけど、やっぱいろいろちょっとお話しさせてもらって、やっぱ、いろいろあるじゃないですか。
はい。
学校関係、この番組でよく言っておりますが、
はい。
なんだっけ、モンスターペアレンツみたいな、話になりまして、
うん、あそうです
なんでそんな話になったんだっけ忘れちゃったけどでもあれはなんか学校とか教育委員会も問題あるんですよねとか言って、うん、みんながみんなモンスターペアレンツじゃなくて、うん、ある側面では学校がモンスターに仕立てちゃってる部分もあってねっていう、
ね、えらいなんか 内部事情
なんかいろいろと教えてくれましたよ。でやっぱりその先生のレベルじゃないな、なんて言ったらいいな、質というのかね、
スキル
っていうのかな、うん、もう明らかに分かるんですって、先生内で、
あの
荒れてる学校こうに、
うん、
いた先生じゃないな、荒れてる学校を落ち着かせることができる先生と、
うんうん、
落ち着いてる学校を荒らしちゃう先生と
それは最低、
もう明らかに教員の中では あの先生が来ると荒れるとか、
あの
先生が来てくれたら落ち着けるっていうのがあるだって。でこう何ていうのかな、やっぱりその赴任してその年にもすぐ鎮静するっていうのはやっぱ難しいと、うんうん、でもこう2、3年かければ大抵収めることはできるんですって言ってた、うん、言い切ってたね、うん、どの学校でもそうなんですかって言ったら、ちゃんとした先生が行けば絶対収まりますよって言ってた、うん、で収まってるところにやっぱりそういう荒らす先生、
うん、
要は転勤の希望を出すのが、
ええ、
やっぱそういう落ち着いたところに行きたいって言って転勤を出すんですって、
うん、
でそういう先生が行くじゃないですか、
うん、
そうすると荒れるんですってで荒れると転勤したくなって落ち着いたところにみんな
それって嵐を呼ぶなとか言って
ですね、なんかそういう循環があるらしいですよ。でもその先生間の中でも暗黙の了解で、大体この先生は来るとこうなると、この先生が来ると落ち着くとかいうのはもう見えてるんだって。
うわ
あ、そうなんだ。
何とも言えません
そういう感じのね、なんかすごいなんかあれですねとか言ったら、まあ人それぞれだからねとは言ってましたけど、でもやっぱその関わりをこうなんてっていうのかな、そのすごく引いて関わる先生が増えてるっていうのが言ってました。だからその突っ込んでその子供たちの将来を考えてとかっていうところじゃなくて、もう仕事みたいに割り切ってやってる先生もちょっと増えてるのは事実ですねみたいな。あ、そうなんですかとか、
うん、なるほどね、
なんかもうじゃあそこまでこう見えてきてるんだとしたら、それを解決する方法とかないのかなとか思ったんだけどね。でも把握はしてるんだなっていう感じはしましたけどね。
はい、まあでもそれはあの現場のね、教頭先生だからわかるんであって、
うん、
行政の人はよくわかってない。
ああ、そうね。だからそこにこうなんかうまくフィードバックするシステムっていうかさ、なんかそういう風な形で取れないのかなと思って、そこまで突っ込んで話聞けなかったんですけど、まあ、そんなお話も教えてくださったりとか、しましたけどね。で、あとびっくりしたのが、あの卒業式入学式でとんでも、
うん、
があんまり出なかったんですが、運動会で言いました。
あ、そうですか。あの撮影
運動会撮影に行ったらですね、そこ結構システマチックと言いますか、
はあはあ、
駐車場もなんか申請して、
ああ。
登録するともうちゃんと何番に止めていいですよ、うん、申請してないとか抽選だったかな、うん、漏れた人は歩いてきてくださいみたいな、なんかあるみたいなんですよ、うん、で場所ももうちゃんとね、ビニールの紐あるじゃないですか、
うん、
あれで、グラウンドの中にテント張るスペースがもう事前に用意されてるの、
は
い、これもなんか抽選かなんかあるのかなと思うんだけど、その枠内でこうシート広げたり、ターフでしたっけ、日陰作るやつ、
はいはいはい、
あんなのをこうしっかり立てて、もうキャンプのごとくテーブル出してみたいな
すごい、
うん、なんかああすごいこうなんていうんだろう、合理的にというか、うん、その場所取りでどうのこうのとかそういうんじゃなくて、うん、すごい綺麗になってるなと思ってですね、感心していたんですが、
はい、
まあ、どこの学校でもそのなんかキャンプっぽくなっちゃうのは見かけるんですよね。そのキャンプ用のテーブル広げてお弁当食べたりとか、そのテントっぽいものを建てたりとかっていうのは見たことがあったので、そこはあんまりびっくりしなかったんですが、ある時視線が変な方に行きまして、下からこう眺め見られてる感があって、ふってみたら寝っ転がってるんですよ。寝っ転がってる人も別にあまり珍しくないじゃないですか、
うん、
運動会でね、
はい、
自分の子供が出番じゃない時は、
ああ僕も寝てました、
横になってる、ね、まあ、僕もそうだったりしますけど、はい、まあ、それは珍しくないんですが、はい、なんとですねハンモックに寝てる方がいましてすごいね、ハンモック持ち込みだとか思って、
どうやって引っ掛け
スタンドがあるの、
なるほど、
ちょうどコの字型っていうのかね、なんかアルミのパイプでフレームになってて、はい、で両端にハンモックを引っ掛けて、
はいはい、
なんかこう気持ちよさそうにこうゆらゆらゆらゆらさしてこの人は何しに来たんだみたいな
寝に来たんですか、
うん、感じで、もうすごい優雅でしたねそこだけハンモックの横にテント立てて、キャンプ用なのテーブル広げて、いやここの一角だけ見てたら学校のグラウンドとは思えないなっていうぐらいな、もう完全にこうハイキング状態なんかそのお父さん何回かこう気にして見てたんですけど、そのハンモックから降りてる姿は結局見かけずまあ俺撮影してるからね、お子さんが出番の時には脇に来てたのかもしれないですけど私が見てチェックしていた範囲ではそこから降りている姿は見かけず、常にそこでゆらゆらしてましたね。いやハンモックは初めてだわと思って、
いやそれは初めて
びっくりしましたね。でびっくりしたというか、そこの学校の、
はい、
多分あれ正門になると思うんですけど、屋台が並ぶの、
うわそれは僕は子供の頃は並んでたけど
運動会の学校の前に、
うん、あ、ありましたね、綿菓子屋さんとか出てたもん。
あ、そう、
で今から何十年前の話だけど
いや俺そういうあれが全然なかったからびっくりした。学校初めて行った学校だったんで、たまに入り口がよくわかんない学校ってあるんですよね、はい、でまさしく今回もそうで、ちょっと奥まったとこにあって、で結局一周ぐるっと回って見つけたんですけど、なんでわかんなかったかっていうと、その前にこう出店が3つ4つ並んでたのでよく見えてなくてわかんなくて、よくよく見てると子供たちがその真ん中通って中入ってくるから、あーとか思ってちょっと行ってまえと思って、その屋台っていうかね、
うん、
出店の間と間に車を通してみたら、そこに学校があったみたいな
へーへー珍しい。
昔はあったんだ。
いやまあうち北海道の田舎はありましたね、それ。まあ小学校の運動会って結構なお祭りの次ぐらいな行事ですから、
へー、
敵屋さん来てたんですね、
びっくりだわ。 そうなの。
でも神奈川県ですよね。
神奈川県です。
そうそう、
はい、
び
っくりしました。
そうですね。いや、それは珍しい。まあ、珍しいのかどうかわかんないけど、でもちょっと珍しいかもしれない。
僕は、自分が、その、なんていうの、仕事で行くとか、とか関係なしにこうそういう学校の前に出店が立ってるっていうのは初めて見ましたね。通りすがりにも見たことがないというかちょっと衝撃的でした。
はい、それは衝撃的かもしれない。
かき氷屋さんと焼き鳥屋さんと、
はい、
あとなんかくじ引きで鉄砲だとかなんかおもちゃがもらえる
やん。いやー、まるきりお祭りの。
うん。なんかそう、あともう一個なんかあったんだけど、4つぐらい。
へ
ぇー。お昼ご飯を家族でみんなで食べて、その後かき氷屋さんに列ができるとか。
うん。
お昼ご飯の時にお父さんが焼き鳥を買い込んで。
いやー、なんか古き良き運動会とか。
いやー、そうなんだ。俺はもう全くこう、
未知の世界。
初めてな。ちょっとカルチャーショックだったですね。
そうですか。いやー、そう、確かにそうか。でもちょっと田舎に行くとまだそういうとこあるのかもしれないですね。
いや、なんかでもさ、学校と、その、出店とか敵屋さんって、なんか真逆な感じがしてる。
まあ確かにそうですけどね。
うん、その融合したなんか、こう、まあでもなんか違和感がない感じはしたんですよ。まあその校舎自体入ってすぐのとこちょっと建物が古かったりっていうのもあって、いやなんか自然といえば自然なんだけど、よくよく考えたらすごい違和感があるなみたいな、なんか不思議な空間でしたね。まあでもこれだけ子供がいたらそれは売れるわなっていう感じがしましたけど、こういうのもあるんだってちょっとびっくりでしたね。まあそんな感じで私はバタバタと、まあ今週またちょっと後半は熊野の方に行ってくるので、またちょっとしばらくドタバタしますが、それが過ぎると少し落ち着くかなという感じでございます。スノーさんの方からは、
はい、まあ個展がもうこの、3週間は個展にどっぷりだったので、
うん、
まあ売れた作品のプリントとかです
ね、うんうんうん、
お礼状を出したりとか、
うん、
あと、いろいろ差し入れをいただいたので、
うん、
それを食べたりとかですね、という、食べるだけじゃなくて、どうもありがとうございますって、こう、お礼、また別なお礼の品というか、お礼状を出したりとか、うん、そういう雑ので終われそうな感じはあります。
うん、
そう、神保町ってあんまり、まあ、知ってはいたんですけど、
うん、
やっぱりずっと通っていたので、
うん、
すごく魅力的な街で、
うんうん、
まあ、古本屋の街というのと、
はい、
あと、
うん、
楽器屋さん、
うん、
CD ショップとか、そういう音楽系のもあるし、あと、なんだっけ、スポーツ用品店。
はいはいはい。
もあるという、すごいもう、こう物欲が物欲というか、とにかく誘惑がいっぱいなと。
あ、そうだね、スノーさんにうってつけの街みたいな感じだよね。
まあそうですね、うん、まあなんかいろいろこうなぜそうなのかっていう理由がいくつかあるらしいんですけど、
う
ん、まあ古本屋さんが多いのは、
うん、
江戸時代にあの辺にこう藩校とか藩藩のやってる大学、まあ、幕府とか、
うんうん、
そういうのが多かったせいで、
うん、
その武士が勉強するための本屋さんが行くてという話もあるんですけど、
はいはいはい、
本屋さんがみんな南側にしかないんです
よ。
靖国通りの、
うんうん、
南側にしかないんですけど、
あ、そう言われたら、
うん、で北側はお日様が店に入るから髪が焼けちゃうので、
あ、なるほど、
みんな南側なんだって、
あ、そういうことなんだ、
ええ、っていう話を聞いてほうと思ったりですね、
うん、
あとちょっと明治大学とか日大、まあ明治大学は主に大きいのかな、
うん、
お茶の水の方に行くと、
うんうん、
こう山の上ホテルとかありますけれども、うん、あそこら辺駿河台っていうんですが、はいはいはい、あれはねやっぱりあの徳川家康と関係があって、
う
ん、家康が、まあ、引退して駿府に帰って静岡に帰って、
うん、
でその後なんかまたあのこっちにあの江戸に戻ってきた時があるんだそうですけれども、
うん、
でその時にその自分の、まあ、配下の人たちを、
うん、
あそこ の, あのお茶の水とか駿河台のあそこ山だったそうなんですけど、
うんうん、
削ってあのそこに住まわせた、
うん、
駿河の人たちをそこに住まわせたんで、
うん、
駿河台、っていうんだって。
あそうなんだ、
はい、
へ
え。あ、まあそれで、まあ徳川家康と関係あるかどうかわかんないんですけど、うん、ちょうど会期の最中に、神田明神の祭りありまして、
うんうんうん、ああ、なんか準備してましたもんね。
こう結構やっぱり範囲広いんですけども、うん、神田明神はあの山の方に、駿河台の山の方にありますが、
うんうん、
まあ神田の結構大きな、あの、こう、範囲の広いと、結構いくつかの 町で、
うん、
あのおみこしが出てまして、
うん、
あの辺も結構ちゃんとこう、まあ、オフィス街のような感じですけれども、
うん、
まあ、もちろん住民の方々がいらっしゃって、
うん、
おみこしが、いや、あの、なんて言うんでしょう、お囃子を奏でながら、
うんうんうん、
通ってました。
へ、
あの町の真ん中のお囃子って初めて聞いたんですけど、
うん、
あのビル街で反響して、
うん、
すごいエコーがいいんですよ。
へー。
あれ初めて聞きましたけど
ね。ほうほうほう。
ちょっと感心したというか、
うん、
面白かったです。
へ
ー。こういろんなとこから聞こえてくるんですよね。
へ
ー。一箇所でやってんだけど、うん、反響して。
ああ、なるほどね。
だから、その、こう交差点の真ん中に立ってぐるっとこう回るといろんなとこから聞こえてくるのが楽しかったりとか、あの、まあ、若干ちょっと写真も、
うん、
こうギャラリーから抜け出してスナップも撮ってみたりしましたけども、
うん
うん、あ、そうそう、あのフォトスクランブルブログにちょこっと載せてます。
あ、そうなんだ。
はい、載せてます。まあ、すごい人が、その、あれ、お囃子っていうか、あの、おみこしに合わせて移動する感じなので、
うん、
突然、なんかすごいいっぱい人だらけになったり、全くなんかいなくなったり。
ああ、そうなんだ。
不思議な感じ。街がすごくこう、ダイナミックに動いてる感じがして面白かったです。
へえ。なるほどね。まあ、でもなんか、その、下町、もともと下町になるんですかね。
そうですよね。まあ古い町ですからね、
うん。
時代からずっとあるとこなので、うん。
まあただね、パッと行っちゃうと、こう、今時の、うん、まさにオフィス街というか、まあ。
オフィス街っていう感じはするんですけど、うん、まあまだまだやっぱり、その、お家がそこっていう人もいらっしゃって、
うんうんうん、
ちゃんと、あの、お祭りができるだけの人数というか、結構な人が、
うん、
お祭り参加してましたもんね。担ぐ方とか太鼓の方とか、
うんうん、
なのでなかなか多分そういう意味ではこう古典の時期と重なって楽しかったです。
うんうん、なるほどね。はい、なんか今度あれですね。それと、まあでもそれやってたら公開収録してる場合じゃなくなっちゃうかもしれない。
まあ時期的にあれってなんか何年かに1回なんだっけ。
あ、そうなの。毎年じゃないの。
じゃなかった、うん。毎年じゃなかったんですよ。あの今回ね、そう、前回が震災の年だったので、
うんうん、
結局自粛してやらなかったって言ってました。
うん、ああ、なるほどね。
だから4年ぶりぐらいになるみたいなこと。でしたね。
そうなんだ。
うん、多分来年はだからない
だろう。ないんだ。
なるほどね。思うんですけど。
はい、じゃあやる年はあれですね、ちょっと足を運んで見てみるといいかもしれない、
ね、珍しいと思うんでね、
うん、もう確かにそういうビル街というかそういう高い建物がある中で そういうお囃子とかを聞くってないかもね、あんまり。
まあ三社とかも有名ですけど、
門前仲町とかの方で、
まあ、そうですね、はい、
はいはいはい、
まああっちもそうだけど、まあなんか神田ってこう割とまだ雰囲気的には下町の感じは、
うんうんうん、
なかなかいい感じではありました。まあそんなところですかね、うん、はい、
なるほどね、はい、ということでまあ無事
はい、
でも終了したということで、
しました。
まあ、もちろんしばらくそういうね、お礼状とかで大変かもしれませんが、
はい。
まあ、でも、盛況って言っていい感じ、
うん、そうなんですね。まあ、初めて、あそこのギャラリー、神保町柄画廊さんでやるのは、
うん、
まあ、初めてでしたから、うんうん、神保町画廊さんのお客さんにして、からの評判もまあまあ良かったみたいです
。ああ、そうなんだ。良かったですね。
あ、あとあの方、北沢壮太さんでしたっけ。
ああ、北沢さんね。うん、聞きました、はい、聞きました。行ったっていう話は。はい、この間の、だから、岐阜、飯田は北沢さん一緒だったんで。
あ、そうなんです。うん、なんかそのような話も、
うん、
わざわざ来ていただいて、恐縮ですっていう感じです。
この番組を聞いてく、あ、この番組じゃないや、フォトスクランブル、
フォトスクランブル
聞いてくださってるっていう。
はい。いやありがとう。なんか、あれ、なんか話を聞いてるとどうもどうもと思ったら、あれ、もしかしてって言ったら、いやいや、そうです。は
い、そうそう、はい、フラメンコの、
はい、
のね、撮影とか、落語家さんの、
はい、
CD のジャケットの撮影とか、はい、されてる。
はい、
写真家の方で若いんですけどね、なんか、
そうです、
うん、なんかちょっとね、海外の方とかもう一人でフラッと行って、うんうん、なんかアマゾンみたいなところに行ったりとか、
はいはい、あ、聞きました、はい、
してる人なので、
はい、なんかすごくこう、なんでしょう、敷居が低い感じの割とこう誰でもこう、
あ、うんうん、そうですね、
すぐ打ち解けられる感じの方が、うん、方だなという、うん、感じがしました。
なんかね、聞いてるとすごいいろんなもの撮っててすごいなとかって思ったけど、
はい、話すとね、腰が、はい、すごく柔らかいみたいです、
うん、そう、はい、物腰の柔らかい、なんか今時なイケメンな感じで、
はい、
だけど食うのはいっぱい食うぞみたいな。
あ、そう。
あの人食うんだよ。俺並みに食う感じ
なんで。あ、なんか自転車で来てましたね。
あ、そうなんだ。
自転、なんかギャラリーの前で自転車止めるとこ探してる人がいるなって。
うんうん。
その人だった。
あ、そうなんだ。そう。だから平気で200キロとか走っちゃう人だから。
あ、そう。
うん。いや、なんかいろいろな面、いろいろなところで。
はい、
いや、すごい人だなっていう感じはしますけどね。まあ、また何か機会があればお話を伺いたいなっていう機会を伺ってはいるんですけど、
いや、わざわざ来ていただいて、
うん、
ちょっと番組違うけどありがとうございます。
こっち聞いてるのかな、よく分かんないけど、はい、
翻訳しておいてください。
はい、伝えておきます。
はい、
そう、今度の熊野も一緒に。
あ、そうです
か、
うん、じゃあよろしく
お願いします。いい機会で一緒になるので伝えておきます。
はい、
はい、なあ、ということで、
はい、
まあ、ちょっと近況報告で、ね、ちょっと間が空いちゃったのと、もうちょっとしばらく不安定な感じなので、とりあえずは皆さんにご挨拶ができればということで収録をしましたが、まあでもいつもぐらいになってきてるのかな。
は
い、
待ってます。
はい、ということで、今週はこの辺にしたいと思います。
はい、
お届けしましたのは半助と。
はい、そうでした。
ではまた来週。